第9節、サンジャヤは語った。すべての感覚を司る主、フリシー系者であるクリシュナに、このように話をした後、感覚のコントロールを勝ち取った者、グダー系者であり、敵の征服者、パランタパであるアルジュナは、私は戦いません。と、ゴービンダ、クリシュナに言ったまま、黙ってしまいました。
ババ様の御言葉です。アルジュナが自分の努力によって感覚のコントロールを勝ち取って、グダー系者の名を獲得したとすれば、クリシュナはすべての感覚を司る神である、フリシー系者です。この二人は、クルクシエトラの戦場で、一方は弟子として、一方は師として、同じ戦車に乗っていました。
第十節。おお、バーラタ王よ。両軍のただ中で沈む込むアルジュナに向かって、フリシー系者、感覚の主クリシュナは、笑いながら次の言葉を語りました。
ババ様は次のようにおっしゃっています。これこそが賢者、グニャーニと愚者、アグニャーニを区別する目印です。クリシュナは喜びにあふれて笑いながら語りました。アルジュナは悲しみに打ちひしがれて聞いていました。賢者は常に喜びに満ちており、笑います。愚者は悲しみに胸を痛めて涙を流します。
第十一節、シュリ・バガヴァン、聖なる主クリシュナは告げた。君は悲しむべきでないことについて悲しんでいるのに、知恵のある者のような言葉で語っている。賢者は生きている者についても死者についても悲しまないものだ。
ババ様の御言葉です。ギータを解き始めるとき、シュリ・クリシュナはカルマヨーガ、行為の道やダルマヨーガ、義務の道、もしくはニシュカーマカルマ、無視の行為といった教えから始めることもできました。あるいは最初にバクティーヨーガ、キエの道を解くこともできたでしょう。しかし彼はそうしませんでした。実際クリシュナは第二章以降に神の教えを解き始めたのです。第一章全体はアルジュナの失意について述べられているのみです。クリシュナは一言も言葉を発しませんでした。彼は第二章の十一番目の施設からアルジュナに教えを解き始めました。それまで彼はアルジュナの失意を忍耐強く見守っていました。そしてクリシュナは尋ねました。アルジュナよ、お前は言いたいことをすべて言ってしまったのか。無知によって生じた苦悩をすべて吐き出して、アルジュナの頭は空っぽになりました。その時クリシュナは言いました。お前は識別力の喪失という病気で苦しんでいる。私がお前にこの病気を治す薬を与えよう。病気を診察して瞑想と悲しみがその原因であると診断を下したシュリ・クリシュナは、サーンキャヨーガ、知識の道という薬を使って治療を始めました。こうしてクリシュナは最初から最も効果的な薬である英知をアルジュナに与え始めました。このことは第二章第十一節の施設から詳しく述べられています。ギータを学ぶすべての人々にとって これは非常に重要な施設です。クリシュナは、肉体の崩壊はアートマの崩壊ではなく、アルジュナが悲しむ必要のないことを悲しんでいると言って、長い間アルジュナを悩ませていた二つの異論をあからさまに非難しました。お前はあたかも賢い人のように語り、これが正義で、もう一方は正義でないという。まるでお前には、その二つをどのように区別すべきかが分かっているかのようだ。と、クリシュナは言いました。
第十二節。私はかつて存在しなかったことは決してないし、君も、これらすべての王侯たちもそうだ。また、私たちは皆、この先も決して存在しなくなることはない。
ババ様は次のようにクリシュナの言葉を述べています。ビーシュマやドローナをはじめ、皆は真の戦士やクシャトリア、武人として戦うためにやってきた。彼らは君のように泣いたりはしない。そのことを考えてみるがいい。彼らは決して嘆いたり、撤退したりはしない。アルジュナ、これは君にとって試練の時であることを肝に銘じておくんだ。また、もう一つ言っておこう。かつて私が存在しなかった時など、決してなかったのだ。それはなぜだろうか。君も、これらすべての王や王子たちもまた、同様に、かつて存在しなかった時などなかったのだ。タッと、それは、パラマートマ、神であり、ポアン、あなたは、ジーバートマン、コガである。そしてその両者は、過去、現在、未来を通じて、いつまでも同じであり続ける。粘土で壺が作られる前にも、壺の形をとっている時にも、また、壺の形がなくなった後も、粘土は粘土であり続けるのだ。